ガーリーレディオポッドキャスト、皆さんこんにちは。5月10日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます、ガーリーレディオポッドキャスト。お相手は私、甲田沙織です。そして今日5月10日はですね、いろんな日がありますけど、5月10日ファイトの日なんですよ。これなぜファイトの日になったかというのは、ある栄養ドリンクのね、ドリンク剤の合言葉にファイトっていうのが入ってるんですけど、この方もこのね、栄養ドリンクに多分お世話になったであろうと思います。ではこの合言葉を言っていただいた後に自己紹介をお願いします。
ファイト一発ということで、番組ディレクターの足立です。合ってたんでしょうか。
正解です。
合ってますか。
ただピコピロリロリロンってやつね、後ろで鳴った気がしたんですけど。
わかりました。
はい、正解でございます。
はい、
今日5月10日ファイトの日。
はい、これ何でですか。
製薬会社であり、ロングセラーの栄養ドリンク、リポビタン D、ね、製造販売しています、リポビタン D、D が正しいのかな、
そうですね、はい、
を製造販売されている大正製薬株式会社が制定されたんです、これ5と10でリポビタン D の合言葉、もう一度どうぞ。
ファイト一発。
そうです。このファイトと読む語呂合わせからファイトの日と、
ファイブとトウ、
そういうことです。
ファイブ島でファイ ト、
そう。だいたい ね、この語呂合わせは、はい、まあ、ちょうどいい感じ。
そうですね、無理やりというかね。
そう、はい、なってますので、はい、元気のない皆さん、一緒にね、この合言葉、もう一回言ってみますか。
そうですね。
じゃあこれはもう男性が言った方がいいですから、その後に続きましょう。では皆さんいきますよ、はい、今元気のないそこのあなた、いいですか。キムタクだと思って今俺はキムタクなんだと思って鏡は見ちゃダメ、念じて。では行きましょう。
では僭越ながら温度を取らせていただきます。皆さんご唱和ください。ファイト一発。
はい、
これあれですよ、2人あれ、あの CM ってだいたいバディものなんですよ。男性2人が、
でも今はキムタク、木村拓哉さんじゃないですか。
でもあの、ね、大半の方 の、 あのイメージは、あのケイン小杉と誰かとか
そうですね、私そのイメージが強いですかね、
だからバディーもので一人がこう崖から落ちそうになって、でうーってなった時に、あの上にいる人がファイトって手を差し伸べて、でその手を掴んで下の落ちそうなやつが、でぐーっと引き上げる時に一発っつって、要するに二人で心を合わせるというイメージがあるので、やっぱりちょっと今の CM は僕正直違和感というか物足りなさを感じるんですけど、
一人だと
時間、時代がね、変わってきてるのかもしれないんですけど、
そうですね、
なんかあのそういうね、あの2人でこう力を合わせる的な、そのイメージは踏襲してほしかったなというちょっと思ったりもしますけど、
もしかしたら分かんないですよ今後ね、あの
だから僕が
誰かと一緒になるかもしれない。
ファイトって言ったら甲田さんが一発って言った方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
本当は、ちょっとやってみましょう
よ。いいんですよ。
はい、はい。はい、じゃあいきますよ。では皆様もご一緒にご紹介ください。ファイト！
一発！
はい、そうですね。
出発みたいなアクセントでしたけど、よかったんですかね。
はい、いいと思います。
いいんですかね。
はい、女子なので。
はい、あ、はい、女性ですからね。女子ではもうないんですけど、はい、女性ということで、ファイトの日でございます。
はい、ありがとうございました。
さあでは早速皆さんからいただいているメッセージご紹介しましょう。
はい、
あぶりもちちゃんさんからいただきました。
はい、
あぶりもちちゃんさんはですね前にガリレディの告知ツイートをしてくれてまして、
はい、
でぜひ、あぶりもちちゃんの声で、その告知を読み上げてくれたら最高なのにっていうね、話をしてたんですよね。
はい、そうです。
そしたらですね、なんと早速、 メッセージとともにお声を送ってくださいました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まずはメッセージご紹介します。
はい、
ガーリーレディオポッドキャストご担当者様へ、はじめまして、いつも楽しくガリレディ拝聴しております、炙り餅です。ツイッターではスタッフ様の丁寧なリプライからのまさかの甲田さん足立さんと絡めるという楽しいひとときをありがとうございました。一人のリスナーとして本当に嬉しかったです。こちらこそありがとうございます。さて109回目で甲田さんには可愛い声と恐れ多くもおっしゃっていただき、ディレクターの足立さんには音源を送ってよと、もうこれは不採用を前提にファイルを送らせていただきます。あるのはガリレディへの愛のみですね。柿お姉さんこと甲田さんの体調を案じつつ失礼いたしますとね、いただいております。
ありがとうございます。
なんという丁寧なね、メッセージ、本当にお人柄が現れていますけど、
はい、
嬉しいですね。
嬉しいです。で、うん、送られてきたファイルをですね、はい、早速私聞かせていただきまして、うん、で甲田さんにももうこれ聞いて聞いてってすぐに聞いていただいたんですけれども、はい、もう感激しましたね。
びっくりしました。もう、はい、本当にしっかりと、ね、うんうん、声を取って送ってきてくださっていて、
はい、
でそれを、我らが足立 D が音楽をつけて、
はい、もう作りましたよ、音楽
CM に
即興で
仕上がりましたので、はい、ぜひですね、ガリレディの、ええ、ガリレディが言えてなかったガリレディのリスナーの皆さんも、はい、初めて聞いたよという、ね、はい、皆さんも、ええ、ポッドキャスターの皆さんも、
はい
はい、この炙りもつちゃんの声で聞くガリレディの CM、
はい、
ぜひお聞きください。
ツヤのあるそして優しい甲田沙織お姉さんの声、ハートキャッチされたいあなたにおすすめするポッドキャスト番組、もちろんイケオジで博識な足立 D のトークも素敵です。ガーリーレディオポッドキャスト、
いやー素晴らしいですね。
どうですか、もう
声が可愛い、ね、本当に。
炙り餅さんポッドキャストご自身のもやってて、うん、でオープニングはだいたいこのなんていうか、まあアニメ声というかね、
そうですね、
それでオープニングがあって、
うん、
でそこからまあ本編に入ると等身大の声と喋り方になるっていうちょっと面白い構成になってるんですけれども、でなんとですよ、
うん、
今のこの、冒頭のその声の雰囲気で
可
愛い声でやってくれたのと、うん、なんとね別バージョン別テイクの声も入れてくれていて、
はい、
でその、後半の等身大のと今ご説明しましたけど、うん、その声でこのコマーシャル原稿というか、
はい、
これを読んでくれているものも送ってくれてるんです。
すごい。
なので、はい、ちょっとバージョン2もせっかくなんで作りましたんで、こちらもぜひお聞きください。
ツヤのあるそして優しい甲田沙織お姉さんの声、ハートキャッチされたいあなたにおすすめするポッドキャスト番組、もちろんイケオジで博識な足立 D のトークも素敵です。ガーリーレディオポッドキャスト、
いやー全然雰囲気違いますね, ね、確かに
はい、
いつもの炙りもちちゃんの、炙ったレディオの、
はい、
その本編のような感じでしたけど、うん、私はもうね炙りもちちゃんって呼ばせてもらってますけど、
はい、
炙りもちさんでした。
そうですね、そうですね、はい、
若干ちょっとねお姉さんな感じ、
はい、
ね、炙りお姉さんな感じになってましたけど、はい、もう一パターンが、
そうなんですよね、
どういう感じになってるんですか。
これはもうちょっと予告なしにもういきなり声だけちょっと聞いていただこうと思うんですけども、こんな感じです。
ツヤのあるそして優しい甲田沙織お姉さんの声、ハートキャッチされたいあなたにおすすめするポッドキャスト番組、もちろんイケオジで博識な足立 D のトークも素敵です。ガーリーレディオポッドキャスト、
なんかお化けが出てきそうだったんだけど
なんかね、読み聞かせとかそういうのもやってらっしゃるんですかね、うん、普段から。
そうですね、う
ん、大変あのなんか
声色のバリエーションが多いですね。
はい、うん、あの本当にまず真っ先にあの楽しませていただきましてありがとうございます。
本当にありがとうございます、
でせっかく作ったんで、
はい、
この、 あの CM というか、うん、あのガリレオの番宣、
うん、
この音声を、ツイッターの方でもちょっとまた流させていただこうと思いますんで。
そうですね、あとなんか、はい、たまに、うん、ね、番組中にね、ちょっと CM っぽく、
う
ん、
ですね、
入れるっていうのもいいかもしれないですね。
本当にありがとうございます。
はい、
もう採用です。
大採用、はい、はい、本当嬉しかったです。またあのいろいろね、うん、こういったあの関わりがね、うん、持てるといいなと思ってるんですけど、はい、こういう皆さんが何かね、うん、簡単に短くても長くてもいいですけど、うん、番宣 CM、
はい、
声だけでね送ってくださる方、もしいらっしゃったら、
そうです
ね、
あのね、
これ内容も炙りもちさんが考えたんですよ、
う
ん、皆さん。
そうなんです、そうなんです、
読んでるだけじゃないんですよ、うん、
まずねテキストを考えてくれて、それをまず最初ツイートしてくださって、うん、で、でそれをあの読んで送ってくださいっていう風になって、こういう流れになったんですけど、でちょっと思ったんですけど、
はい、
よくあるパターンは、うん、例えばポッドキャストやってる方がご自身の番組とか自分たちの番組をその、まあ、宣伝をする CM を作って、例えばそれをあの違うポッドキャストで流したりとかっていうのよくあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
で僕らはちょっとあの違うことを考えまして、炙りもちさんみたいにガリレイの番宣を20秒ぐらいで喋れるぐらいの内容をそれぞれが勝手に考えていただいて、
うん、
でそれをそれぞれの声とか演出でもって喋っていただいて、
うん、
そのファイルをこちらガリレイに送っていただくと、今回のこの炙りもちさんみたいに、
はい、
あの CM に僕が仕上げますので、
うん、
それをガリレイの中に流すという。
あ、最高ですね。
でそれをこうやってご紹介することによって、単なるその音声ファイルをただ紹介したりとかコラボっていうんじゃなくて、
うん、
あくまでガリレディを皆さんに宣伝していただいて遊びながらね。
だってあのその方々が客観的に思っている我々2人の、
はい、
その番組のね、
うん、
ことを20秒にまとめてくださるわけなので、うんうん、面白いですよね。炙りもちさんみたいに思ってるかもしれないです、
うんうん、
しあの、知れないかもしれないけど、うん、知れない知れないどうしたこうだ
知れない知れない、
そう、知れない知れないかもしれないけど、うん
はい、
もしかしたら、うん、なんかよくわからない、
はい、
謎のディレクターが出てくる番組とかね、
うんうんうん、あいつさえいなきゃ
博識といううんちくはいらねえとかね、そういう人もいらっしゃるかもしれないですし、
う
です、
もう1時間ぐらい高田さんの声に浸れるのにあの野郎っていう方はね、もうそのまま
高田がほとんど喋ってないとかね、うん、
そういうことでもいいですし、はい、もう足立さんの声聞いてるだけでもう今晩も眠れそうもありませんでもいいですし、
そうですね、
もう何でもいいので、
剛さんの声が好きだっていう方もねいらっしゃいますからねリアルにね、
そういうね物好きの方もいらっしゃるんで、
そうですね、
はい、まあ、何でもいいですよ、はい、だからあのちょっとなんかおこがましい風に聞こえるかもしれないんですけど、うん、さっき高田さん言ってくれたみたいに、それぞれのパーソナリティを表現するのにちょっといいと思うんですよ。
あ、そうですね、うん、
それぞれの番組を自分たちでね、あの番宣するのはそれはもう皆さんできると思うんですけど、うん、あえてこのガリレディを皆さんが番宣するって、
うん、
でその音声を送っていただくと、こうやって CM に仕上げて、
はい、
それをこうやって解説付きで僕たちの紹介する、う
ん、ねえ、リスナーの皆さんぜひ、
はい、
そしてポッドキャスターの皆さんもぜひご参加いただければ嬉しいなと思います、
は
い、
ゆるぼ
ゆるぼ、
うん、ゆるぼなので、うん、皆さん本当に締め切りとか設けませんの で、
そうです、ね、
思い立った時に送ってください。
はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、さあそして番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますので、そこから送っていただくか番組のツイッターもあります。ぜひ皆さんフォローしていただいて、そちらから送っていただいても OK です。皆さんからのメッセージお待ちしております。では今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。名古屋の タジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャスト。さあ今日はですね、月1回のこの日がやってまいりました、トークテーママシンの日でございます。
やった。
スタッフさん力作のトークテーマが入ったこちらのトークテーママシンから1枚ずつ引いておしゃべりしていきます。月1で開催していくということでいいんですね。
はい、
はい、ヘイヘイって言いましたけど、寿司屋っぽかったね、うん、さあではスタッフさんが今回も、は
い、うん、なんかたくさん増やしてくれているんですよねトークテーマを。
そうですね、はい、多分ね、はい、時事ネタに合わないものを捨てて、うんうんうん、また新しいのを増やしてくださってますね、はい、
さすが。
さあではじゃんけんしましょうか、
はい、じゃあいきますよ。
最初はグーじゃんけん、はい、私が勝ちました。
まあ、小田さんグー出すの知ってるんで僕
で私が高校っていうのも知ってるん
で僕が最初に選べと、
はい、そういうことです、はい、では先行足立剛さん、
はい
は
い、
お願いします。
じゃあたくさんある中からじゃあ1枚選ばせていただきます。じゃあこれ、
はい、何が書いてあるんでしょうね、
はい、じゃあ読み上げますよ。
はい、お願いします。
今月もキキララちゃんが、はいはい、登場しました。
ありがとうございます。
はい、都会と田舎どっちに住みたい。
おー、都会と田舎。
はい、
じゃあ、
はい、
あなた様からどうぞ
僕は、うん、まあ、実家が田舎だったりで、今暮らしているところは都会だったりで両方なんですけど、まあ、例えば東京とかからすれば今いるところは、うん、その東京ほどの都会ではない、大阪ほどの都会ではないっていう感じではあるんですけれども、僕はできることなら田舎に暮らしたいんですね。はい、仕事とか何も考えなければ、
はい、
うん、できることなら本当になんかいう古民家的なところだったりとかでもう悠々自適自給自足の暮らしを本当はしたいです。はい、
はい、
小田さんはいかがでしょう。
そうですね、都会と田舎、私も育ちが田舎なので、うん、できることなら田舎に住みたいですかね、うん、海の見える長崎のようなところに住んで、はい、釣り糸垂らしたりとかして、はい、うん、お野菜作ったり、うん、ね、そういうこともやりたいなと思いますけど、はい、田舎の良さもありつつ、うん、田舎に育った人だから分かる、うん、コミュニティの狭さっていうのの辛さもあるんですよね、うんうんうん、あっちで流れた噂が伝わるのがもう秒、
う
ん、
はい、そうですね、
そう、
は
い、そういうのを考えると、まあ、今のような、うん、あまりその近所付き合いのない、うん、ね、私たちが住んでるような、うん、そういうねマンションとかに住んでる方が、うん、たまに会っておしゃべりをしたりとか、うん、ご挨拶をするぐらいの方が気が楽だなというのがあったりもしましたね、うん、はい
はい、
うん、
僕はだからその同じような理由もあるんですけど、僕が言ってる田舎っていうのは本当にもう人里離れたところぐらいの田舎なイメージなもんですから、うんうん、もうだから人付き合いがなくても別に僕いいと思って実は、うんうんうん、実は僕本当に個人一人になると別に人付き合いそんなに求めてないところがあって、
うんうん、
だからあんまり寂しくないっていうか、
うん
うん、だから今のその小田さんのね、そのあんまりこうなんていうかその何でもこうすぐ伝わっちゃうようなところじゃないところっていうのはもうまさに同じような感じなんですけども、
ですよね、はい、なんかちょっとそっちの方が気持ちのね、うんうん、精神安定上いいかなと思ったりするんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、さあ皆さんは都会と田舎どちらに住みたいでしょうか。
はい、
はい、
そんなわけでじゃあ、高校高田沙織さんのまず、うん、一つ目のトークテーマ見ていただきますよ、はい、
微妙にちゃんと見えないんだよね、中に何書いてあるかね、
そう透けてみも見えない、
ズルができなくなってる、はい、はい、じゃあこれにします、
はい、何でしょう、
はい、こういうの低いよね私とっても土定番な質問だと思いますが、
はい、
ねえねえ、どこからが浮気だと思う私が引いちゃった、
あ、
多分スタッフさんは、うん、足立さんに聞かせたかったんだと思うんですけどね、まあ、
多分そうでしょうね、
私ですね、
はい、お願いします。
そうですね、はい、まあ、女性の場合は、うん、 浮気、まあ浮気、浮ついた時点でもうねちょっと半分心は持ってかれてると思うんですよ、
うん
うん、まあ本気の方が強いんじゃないかなと、うん、その女性目線では思います。全ての人がそうではないと思いますけど、うんうん、
はい、
うん、なのでまあ見切りをつけたところとか見切りをつけてるね時にそういう方に出会った時は、うん、もう浮つきもせず行くんじゃないかなっていう感じかな、
うん
う
ん
う
ん、
ただパートナーがどこから何をしたらどこから浮気かみたいなね、うん、話になったりしますけど、うんうん、もうこのご時世ね、うん、手の中にいつでも連絡が取れるスマートフォンというものをみんなね大体大人は1台持ってるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、何とでもなるなと思うんですよ、
うん、
で LINE だったり、うん、まあ Facebook のメッセンジャー、うん、Instagram や Twitter の DM、
うん、
ねえ LINE を見られたらアウトだと思った人たちはメッセンジャーか DM に行くんですよ、
うんうん、そうですね
知ってます、
はい、
行くんですよ、
はい
はい、でも女の人は大体鋭いから LINE になくてもそっちにあるんじゃないかなっていうので証拠を見つけるんですよね、うん、でも私はそこでやり取りをしていて、うん、実際に嘘をついて会ったりしてる時点でもう浮気なのかなとは思うんですけどね、うん、
はい、
うん、ねえ、
うん、
そんな感じかなスタッフさんのこのね、
はい、
話には、まあ実質的なもの、
うん、
その肉体的なものとかよりもその、
うん、
精神的な部分の方が、
うん、
ね、浮気認定は強いんじゃないかなと私は個人的に思います、はい、
なるほど。
さあ男性の、
はいはい、
意見はいかがでしょうか。
も
う
小田さんにちょっと聞きたいことがあるんでこれ後でちょっとまた聞きますけど。
後で聞くんですか。
いや先にじゃあ聞きましょうか。
いやなんかドキドキしてる
いやあのね、
はい、
こういうこの手のあの
この手の、
うん、この手のテーマの場合、
ね、うんうん、
要するにあの自分側のその自分の中で、
うん、
自分がどうなったら浮気でどうなったら本気かっていうのとそのパートナーがどうなったら浮気でどうなったら本気かっていうのって微妙に違うと思いません？
うーん、
要するに自分から見たパートナーの、ね、
うん、
例えば許せないことだったりとか、うん、その許せることだったりとかっていうのとあと自分のそのジャッジのポイントっていう、うん、自分に対する判断の基準っていうか、
はい、
それって違うような気がするんですね僕は、
うん、
うん、って思いません？
うん
うん、ということをまずちょっと確認した上で自分の話をしますけど、
はい、
僕もだから さっき小田さんが言ったみたいにあのこっからこ今浮気してるぞとかそういうの実は僕はあんまり思ったことなくて、うん、今
したことはありますよね、
うん、
ちょっとね力強くマスクでやめてもらっていいですか？
あ、うん、って あるんだもん。
あるね、そうね。
あの
潔くてよろしいと思います。うん、はい、
この後に及んで ね、ありませんとかね、とぼけてもね、全部知ってる人の前でね。
そうですね。
あのあれですよ。あの、はい、今自分は浮気しててなんかこうそのスリルを味わってるとか、なんかその後ろめたさの中でいるとかっていうの僕実はそういうその経験はないんですよ。
あ、
そういうふうに思わないたちなので。
はい、
でその常にだから本気になっちゃうというか、
うん、
その例えばその人とその要するに A さんが、まあ、パートナーだとします、
はい、
で B さんと何かその会ってたりとかその、ね、デートしてたりとか、
うん、
っていう時っていうのはもう A さんは頭の中とか心の中にもいないので僕の場合は、
うん、A さんパートナーでしょ、でも一応ね、うん、
ですけど、うん、もういないんですよその瞬間は、
うん
うん、だからその B さんとしかいないんですよ、
うん、
その時は、
うん、
でそれが今度 C さんと一緒にいる時は、
うん、
A さんも B さんもいないんですよ、
うん、C さんだけ
そう、う
ん、
という立ちなので自分はね
悪いね、
うん、だからそのここからが浮気とか、
う
ん、今浮気してるぞとか
やべえ
浮気が見つかったらどうしようとかっていうのがないので、
うん、
だからバレない。
あ、そういうことね、
うん、
でもそういう同じ考えの人で、 むちゃくちゃすぐにバレる男の人いるじゃないですか。
いやそれはあれですよ、
足りてないのかな、
うん、考えが浅はかなだったりとか
兆候の起こしやすいんですかね。
あと、下手なんですよ。
慣れてない
っていうか、それで言うと、うん、そのパートナーをその舐めてるんですよ。
なるほどね、
うんうん、パートナーをちゃんと大事にしてれば、うんうんうん、少なくても傷つけないようにするじゃないですか。
そうだから分からないようにっていうところもやっぱりね、うん、一つの愛なのかなって思いますけどね。
絶対証拠を残さないって思ってても男は下手、うん、前もこの話したと思うんですけど、うんうん、ガリレディの中で、うんうん、男大体バカだし不器用なんで絶対どっか尻尾は出してたりとか、うん、ボロが出るって多分僕もいっぱい出てると思うんですけどでもそこにそのなんていうか思いがあるかないかって、うんうんうん、すごいちょっとあの勝手な言い分ですけど、うん、あのいい加減に思ってるからポイってそこらに証拠を出すわけでしょ、
うんうん、そうね、
うんうん、この人には絶対この人を傷つけちゃダメだと思ってたらそういうことを多分絶対ひた隠しにすると思うんですよね、
うん、あとなんかそのねまあそうでしょうね。
で例えばもし万が一バレたとしてもなるべくそのね傷つけないように傷つけないようにというのはある意味こっちの自分勝手な思いなんですけどね。多分そういうことだと思いますよ、
うん、
そういう下手なやつは、
うんうんうん、なるほどね、はい、勉強になりましたはい、
多分これであの相当反感を買う男性からも女性からも反感を買うことがあるあの今僕の話だと思うんですけど
決定しましたね、はいいや反感、うんまあ、
でも少なくとも僕はそう思ってますという、
ね、はい、とても正直なご意見ありがとうございました、はい、じゃあもう一枚ずつぐらいいきます、はい、
そうですね、
時間的にどうですか、はい、
大丈夫です、ね、
大丈夫です、はいはい、
結構サクサクっといってると思いますよ。
そうですよね、
はい、はい、これでいきます。
はい、
食事中に無理って思う相手の行動ってありますかということです。
あとても食事中ね、
なんかちょっとあれですね、うん、深いテーマが来ましたね。
そうですね、
僕ねこれ、うん、まあ自分がしつけられたその食事マナーっていうのは割とうち厳しかったので、う
ん、
お茶碗をちゃんと持ちなさいとか肘をつくのをやめなさいとかで食事中のその姿勢だったりとか、僕もともと割とちょっと猫背気味だったんですけど、はい、あの背筋伸ばしなさいとかね、割とそういう家だったんですよ。であと出されたものをそのきれいに食べるとか、お茶碗にこの米粒が残ってないように上手に食べなさいとか、
うんうん、そうですね、
で最後別にお茶漬けにしてもいいからきれいに食べなさいとかね、あと魚の食べ方とか、
はい、
だからそのまあ年頃になって、いろんなそのお付き合いをした女性とでそれがまあ僕の両親と一緒に食事をするみたいなシーンの時に、あのそれができてなかったりするとちょっとこうなんていうのかな、注意したくなっちゃう。
あ、彼女に、
うん、だからその中で一番最たるものはその食べ終わった時のその状態、それがあのあんまり綺麗じゃないとちょっとこううんって思っちゃうですね。
うーん、
お茶碗にご飯粒が残ってたりとか割と結構多いですよ。あの男性でも女性でも割とこう食事ランチとか食べ行って、
はい、
あのお茶碗にご飯粒そのままあのくっついてる人結構います。
あ、そうなんですね、うん、
あれはね食べ方っていうかね、ご飯をね多分ねすりつぶしちゃうみたいに食べてる人たちはだいたいそうなりますよね。
あ、
ご飯の炊き方が上手下手っていうことじゃだけじゃなくて、多分箸でねこう押し付けちゃってたりするとほらちょっとこうご飯粒が
べちゃってなりますよね。べちゃって
なってくっついて剥がれないくなるじゃないですか、うんうんうん、もうあれ実はちょっとダメですね。
なるほど、
うん、ちゃんときれいに食べてくださいっていう、感じです。
はい、
はい、その他はまあなんかやっぱり肘ついちゃったりとかね、
うん
うん、そういうのはなんかだらしない感じが嫌なのかもしれない。
なんかすごい盛大な肘つきの人いますよね。
いますいます、はい、
頬杖つきながら食べてる人とか見ると、うんうん、 ってね、うん、確かにそれは思うかもしれない。
あとスマホいじりながら食べてたりとかね、ああいうのは僕はあんまりダメですね、
うん、
はい。小田さんはいかがでしょう。
そうですね、私は今足立さんがおっしゃったみたいに、おばあちゃんとか、まあ、母親とかもちょっとそういうの厳しかったので、うん、まあ、時代的なものもあるかもしれないですね、うん、のでご飯粒を残さないように、なんか自分で食べられないだったら、あの誰かに食べてもらう、うん、まあ、うん、家族とかね、兄弟とかに、うん、それぐらいして残さないっていうのとかありましたけど、
はい、
ここ数年食べ物をくちゃくちゃ言わせて食べるくちゃらーが、
はいはい、
もう本当に苦手で、ちょっと今お食事中の方いたらごめんなさいね、うん、
はい、
今あのくちゃらの人のモノマネをさせていただきましたけど、はい、あれがね、うん、なんかもうゾワゾワゾワゾワってするんですよ、
うん、
私自身はお魚の骨、お魚をきれいに食べるのも苦手だし、
はい、
左利きでお箸の持ち方が、うん、あのね、綺麗に持てないっていうコンプレックスとかあるんですけど、うん、それよりも、
うん、
くちゃくちゃ言わせて食べるのって、
はい、
なんかその食事をしている場所をね、気持ちのいい空間がもうその場で一瞬でしらけちゃうなっていうのがあって、うん、
はい、
でそういう方っていうのは、例えば納豆とかを食べたお箸で、言いたいこと分かりますよね、
はい、
大皿の料理をね取っちゃったりとかするんですよ、
はい、
うん、でそれをこう注意すると、
うん、
ちょっとあのお切れになられたりとかね、軽めにね、うん、そういう、 こう一連がだいたい同じかなとこう見ていて、
うんうんうん、
で私あの食いしばりとか歯ぎしりがすごいので、うん、食べるときに、うん、あの歯がカチってなる時あるんですね、うんうん
はい、
うん、でしっかり噛むの で、うん、でそういうのもちょっと気をつけたりはしてるんですけど、うんうん、やっぱりね、自分の食事の仕方とかを自分自身で気にして直しながらも、やっぱくちゃくちゃとそのなんかいろんなものをこう、ね、お箸でベチャベチャしていく、はい、人っていうのはちょっとなんか嫌かなと思いますね、
はい、デリカシーですよね。
そうなんですよ。
あとそれとね、一緒にいる人に対するその、うん、まあ、思いやりというかね、
うん、
気遣いというかね、
それを今まで小さい頃から大人になるまで言われなかったっていうのがまた、
そうですね、
どうしてって思うんですよね、うん、
だからね、言っちゃうとあれなんですけど、あのいっぱいいるじゃないですか、大人、はい、いい年して、
うん、
あれなんで今までそれ誰にも注意されなかったのって、今のその食事のマナーだけじゃなくて、はいはいはい、いろんなマナーとかね、あの他人への気遣いとか、
うん、
で思うんですけど、うん、そう言われてない人、要するに直されてこなかった人っていうのは、
うん、
結局周りにいないわけじゃないですか、そういう人が、
うんうんうんうん、
っていうことは要するに大体ほぼそのレベルの人たちの中でしか生きてないんですよ、
はいはい、
うん、だから例えば
だからくちゃくちゃ言ってる人としかくちゃくちゃ言いながらご飯を食べたことがないということですよね、
うん、うんと、そうですね、あのくちゃくちゃ、くちゃくちゃ言って食べてるのを気にしない人としか一緒にいたことがないとか、あるいはその一緒にいる人も全員がくちゃくちゃしてるか、
うん、いや
であと納豆を食べたやつのお箸で全員が同じようなことをしているか、
そうか、
そうそうそう、だからそういうそのなんていうの、同類の中でしかいないから、誰もそれを嫌悪感を持たないし注意もしないし、目上の人とか親とかもね。であとはそのさっきの浮気の話とつながるんですけど、要するにそれ、要するに全てデリカシーなんですよ。
そうですね、
浮気の下手なやつってのはデリカシーがないとか、
うん、そうね、
うん、それと同じで、
うん、なんかねデリカシーで思い出したんですけど、はいはい、浮気とも食事とも違うんですけど、はい、最近からくりっていう言葉ですごいデリカシーがないなっていうことありましたね。え、今それ言うみたいな、
はいはい、
ねえ、
はい、
そういうちょっとこう 相手のことを何も考えずに発した言葉で、うん、その人が嫌な思いをね、うん、したりとかするっていうことね、
からくり ね、
ね、うん、世の中にはもちろんからくりとかね、ズルはあるんでしょうけど、うん、
はい、
それ言うっていうね、今、うんうんうん、今それ言うのかなっていうね、あの感じの出来事も最近ありまして、はい、ちょっと興ざめしておりますけれども、
でも大体そういう人が言うからくりってろくなことじゃないとか、うん、まあ全然からくりじゃなくて、それからくりじゃねえよそれっていう、
それな、
うん、っていう、大体そういうことですよね、はい、
そうですね。ちょっとこう、はい、ね、
はい、
食事に関してもいろんなことに関しても人のね、うん、あの振り見て我が振り直そうと思いました。
はい、はい、ではトークテーママシン、今日最後の、
はい、今月最後ですね、
はい、結構だんだんちょっと盛り上がって、僕らこういう話になるとちょっと途中から盛り上がっちゃうとダメですね、
うん、そうですね、
歯止めが引かなくなりますね。
じゃあ開けますよ、
はい、
あ、なんかすごい真面目なの来ました、うん、5年後の自分はどうなってると思いますか。難しいですね。
うん、
5年後、
はい、
5年後か、
5年って長いようで短いようで、でもまあそれなりになんか3年とはまた違いますもんね。
うん、まあそうですね、そんなに変わらないのかなとは思うんですけど、うん、ちょっとね、うん、体にガタが来始めるんじゃないかなって思ったりするかな、
うんうん、
だから去年からのね、
うん、
あのもっぱらの目標は健康、
うんうん、
健康第一で過ごしてますけど、うん、
はい、
ね、
うん、
5年後、
うん、
あんまりなんか予想がつかないな。見えます、ビジョン5年後の、
うん、
結構時代的にも混沌としてることもあるし、うん、あんまりその先読みができないっていうのもあったりするんですよね、正直、
うん、
私は今自分の中で、
うんうん、
かな、
うん、
でもなんか元気に明るく楽しく暮らしてることには変わりはないと思うんですけどね、
うん、
ちょっとでも環境変わるかも、5年経てば、はい、今の環境からは、うんうん、ね、少し変わるんじゃないかなって思うのと、体にガタが来るかもしれないから、
うん、
気を引き締めよう、
はい、
って感じかな。うん、どうですか足立さんは。
僕は、5年後は、
うん、
今あるそのいろんな自分の持ってるものとか、
うん、抱えてる仕事とか、
うんうんう
ん、
っていうのをまとめに入ろうと思っていて、
5年だ、ま、もう、
うん、まとめっていうのは要するにその 今あるその現在地を一回ちょっとまとめようと思ってるんですね。まとめるっていうのは
まとめ上がって今があるわけじゃないですか、
うんうん、
会社もあるし、うん、でそれプラスでもうその
プラスっていうか今あることを一回全部ちょっとこう自分の中でそのあと5年経ってそこからまだ多分そのよっぽど大きな病気だったり事故に遭わない限りはまだもうちょっと多分生きると思うんですよね、うん、
はい、
でもう嫌でも年は取っていくわけじゃないですか、
うん、
だからその、そこの次の今度、まあ、これが第何ステージかちょっと分かんないんですけど、その次のステージに行くため の、 その今までをちょっと一旦そこで自分の中でまとめようと思っていて、
うん、
で多分こ今から5年かけてそれをやっていく感じになると思うんですよ、
はい、
でそれで、そのまとめ上がったものの上にもう一回立つみたいな、
あ、
うん、多分そうしないとずるずるずるずる今の特にこのコロナのこの約3年間を経てきていて、
はい、
世の中も自分のその仕事の環境もいろいろ変わってきている中でその間で自分はまあ少なくても2年3年年を取ってるわけで、
うんうんうん、
だからこれをそのまま延長線今ある延長線っていうか今までのそのずっと来てるのの延長線に未来があるっていうのがちょっとあんまり考えたくなくて、多分これをずっとこれから何も気にしたり意識しないと、
うんうん、
このままいっちゃう気がするんですよね。だからその自分の人生もいろいろ振り返ることも含めて 反省も含めていろんなことを一回ちょっとここで、まあ、リセットっていうんじゃなくてまとめてちゃんと自分が分かるように、
うん、誰かにその、うん、残してあげるっていうのはないんですか？
だからそういうことですよね。それでそのなんかそれをまあその、うん、体系化するのか、まあ、理論化するのか、うんうんうん、なんか形にするのか分かんないんですけど、それをやっていってでその誰かに引き継いでもらうとか、うん、残すのかっていう感じですかね。
じゃあ結構忙しい5年間になりそうですね。
そうですね。だからそれ
5年後ね、
うん、このそうやってだから自分をこう充実させていく時間にしていこうかなという、うん、でさっきのその幸田さんの話とちょっと少し結びつけるとすると、
はい、
幸田さん今その健康とかあとその環境が変わってるかもしれないって
5年後ね、うんうん、
でそう思った瞬間に始まってるんですよね、
うんうん、
物事って、
うん
うん、だから実は幸田さんももう次の5年に向けて実はあの動き始めていると思うんです。
今、
うん、
スタートしたんですか？
そうそうそう、
私
もうすでに思った瞬間にスタートするので、でだからそのなんていうかこういうのって時が来れば始めるものでもないし、
うん、
だから自分が思った時が始まりなので、
そうですね、うん、でその日々の積み重ねが5年後ですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから今日のこのテーマで5年、うん、だから今日がスタートって実はもう僕にしても小田さんにしても多分もうスタートはもうピストルが鳴っていて、でだからもう自分たちを無意識に そこに今まで歩いてたのをこれからは意識して歩いていくってことですね。
うん、
そういうことだと思うので、
はい
はい、そんな感じです。
うん最後は結構ね、
はい、
真面目なお話、
浮気の話から
食事のくちゃくちゃした話から、
俺は浮気をしてたけどバレてないとかそんな話をしてたやつが言ってもあんまり説得力がありませんけど、
いやいやいやいや、いいんじゃないですか、はい、うんって浮気してた、うんって言えるってす、はい、ね、素晴らしいことですよ。いやいやそんなことないよってね、うん、たくさんの人が聞いてるところ、いやいやそんな、はい、俺はそんなことないって言ってるのに A さんというパートナーがいてB さんに会うときは A さんは全消去して B さんがいっぱいになります。 A さんがパートナーですからね、皆さんね。で C さんに会うときもA さん、パートナーの A さんのことも消去して B さんのことも消去して C さんのことだけを考えますって今言いましたからね、はい、それを堂々と
で、ね、C さんは B さんと A さんの存在も知ってるんですよ、うん、ちゃんと。
え、どういうこと？
で B さんは A さんの存在を知ってたりとか、だから別に僕あのいや僕はその誰もパートナーいないよって言ってあのそういうのないですもん。
だから既婚者の人が独身だっていうことではない、
うん、
そういうことは言ってないってことですね。ったことはない、
うん、
でもなんかすごくないですか、それはそれでみんながみんなの存在を知ってて
A さんだけ知らない。
あ、だから本命パートナーさんだけ知らないんだ、うん、
は B さんの存在を知らない、 C さんも知らない、
うんうん、でも B さんと C さんは A さんのことも知ってるし、うん、B さ ん, んどっちのことも CB 知ってる、
だいたいここから下はね。
あー、なるほどね、恐るべし。足立ガールズの生態を垣間見たところで、
はい、
はい、今月のトークテーママシンの日は
これみんなに聞かせる話かな。
分かんないけど、まあ、
まあ、いいや、
カットせずにちゃんとオンエアしてくださいね、はい、はい、ということで来月のトークテーママシンの日も皆さんお楽しみに。ではここで一曲お送りします。パンジョ&アコーディオンでハンズオブフェリー。 りしたのはパンチョ&アコーディオンでハンズオブフェリーでした。
はい、
さあパンチョ&アコーディオン、これ足立さんのご友人でもあるお二人ということなんですが、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、バンジョー奏者の稲川智則さんとアコーディオン奏者の柴田孝子さんによるユニットなんですけれども、はい、今回、この4月にリリースされたこの、ルビーアームズというですね、アルバムなんですけど、これ7作目なんですね、
はい、
で、CD としてもリリースをもちろんしていて、あといろんなサブスクリプションサービスで、Apple Music だったり Spotify だったりいろんなところでも、ダウンロード購入もできるし、今はサブスクでも聴けるっていう形でやっているんですけれども、もう知り合ったのは、2011年とかそのくらいなんですけれども、もともとピザ屋さんとかイタリアン料理をやっていた、ババさんという方が、やっていた名古屋市内でやっていたイタリアンレストランで、この柴田さんがアコーディオンの演奏を、ライブ演奏してたりとかしたところで知り合って、でそしたら僕が関わってたイベントとかに演奏で出演したりとか、でその時にこの、稲川さんと一緒にユニットとして出演したりとかっていうことで、あの時のみたいになってって、ちょっと進行ができたんですね。でそれで聞いていただいたようにバンジョーという楽器とアコーディオンという、
バンジョーという楽器は、
はい、
私素人で、あんまりピンとこないんですけど、はい、アコーディオンはもちろん分かりますけど、どういった楽器なんですか。
ドラムのスネアドラムみたいな丸い、はい、こういうなんですかね、
分かります、はいはいはいはい、
太鼓みたいなやつにネックがついて、
あ、それにネックがついてるんですか。
でそこに弦が張ってあって、で、そのギターみたいな感じで弾くんですけど、こうつまびくんですけど、はい、で弦がね、不思議なことに4本こう張ってあるじゃないですか、
はいはい、
でネックの途中に、普通ってほらヘッドの部分にペグってこう糸巻きがついていて、
は
い、
ありますね、
で例えば4本の弦だったら頭に4つ巻くところがあって、でバンジョーはそのネックの途中にもう1個
糸巻きがあるんですか、
うん、突然ついてるんですよ。で途中から5弦になったりとか、すごいね、
4弦から途中から5弦、
変わった構造の楽器で、
見たことないです。
でかつ、はい、そのチューニングがものすごいデリケートな楽器なんですね、でいわゆるカントリー&ウエスタンとか、ブルーグラスとか、そういういわゆるアコースティックの、はい、演奏形態の中では、大変欠かすこともできない楽器なんですけれども、でそれで稲川さんという方は、それのもう名手 で、
うん、
で名古屋の NHK の文化教室でバンジョー教室もやってたりとかする方 でビートルズ大好きで、そういったところでもう意気投合しまして、
はい、
でそのお二人の音楽をせっかくなんで、これ素晴らしい音楽だし世界中の人に聴いてほしいって僕は思ったので、だからその配信という形とか海外にその CD を販売するルートの話とかっていうのをいろいろちょっと提案させてもらったんです。でそれで、彼らの音楽を、世界中に知ってもらうその手助けをさせていただいて、
はい、
でそこからのお付き合いがずっと続いていて、で新作が出るたびにこうやって紹介してくれるんです。ようやくこのガリレディで紹介できるんですが、これはなぜかというと、今まで割とカバーとかが多かったんですけれども、今回オリジナルが結構7曲ぐらい入ってるのかな、
うん
うん、全部で16曲ぐらい入ってるのかな、
はい、
でその中で、このオリジナルも、ぜひ紹介したいなということでですね、ビートルズのカバーも入っていたり、あとタンゴとかミュゼットとかのスタンダードジャズの曲とかクラシックの曲とか、その中で今日はですね、この「ハンズ・オブ・フェアリー」っていう曲を聴いていただいたんですが、これね実は僕はインスタの方にこのアルバムが届いた時に、
はい、
友人が素敵な音楽を届けてくれましたっていうことで写真を出したら、そしたらいつもこの「ガリレディ」でお便りをくださったりとかしている 佐藤くんさんが、
うん、佐藤くんさんいつもありがとうございます、
それを見てくれて、
はいはい、
で興味持ってくれたらしくて、でご自身でこう検索して、うん、そのサブスクの方でこのアルバム聞いてくれたみたいなんですね。
あ、そうだったんですね。
でツイッターでメンションくれて、
はい、
でなんか佐藤くんさん、あの一時期そのカントリーとかブルーグラスにハマってたんですって、中学生の時に。
中学生で、うん、へ
ー、で、あのとても気に入ったっていうことで、
はい、
で今回ご紹介したこの「ハンズ・オブ・フェアリー」っていうこの曲が、う
ん、ハンズ・オブ・フェリーではないですか、
はい、まあフェリーでも
フェリーフェアリーでも
妖精っていう意味なんですけど、
はいはいはい、
でこちらがですね、うん、あのお気に入りだそうで、
は
い、なのであのせっかくなんで、はい、その曲を紹介させていただきました。
はい、続いては今回の気になるニュース、私高田が今気になっているニュースをご紹介します。
それではニュースセンター高田さん、お願いします。
はい、お伝えします。京都大学などの研究チームが、猫は同じ家の中で暮らす他の猫の名前を知っていることを科学誌サイエンティフィックリポーツに発表しました。また他の猫の名前を聞くと、その猫の顔を思い浮かべていることも分かったということです。以上ニュースをお伝えしました。
ありがとうございました。猫顔、そして自分のことは猫に近いかなと前回のトークテーママシンで喋っていた高田さん、一言お願いします。
にゃんてこったい。
ありがとうございます。
はい、言いづらい。サイエンティフィックリポーツ、科学誌のね、
はい、
すごいことが分かりました、
はい、
にゃんてこったいでございますよ。にゃんてこったい、ね、すごい。人間や動物には予測や直感に反する期待外れのことが起きたら驚き、その現象を長く注視する性質がありますよね、
うん、
ということで補足していきますよ、
はい、
ご紹介しました研究チーム、この性質を利用して猫が知り合いの名前を区別しているのか調べることにしたそうです、
うん、
実験には3匹以上が飼われている家庭の猫およそ25匹が参加しました、
はい、
猫を座らせて同居する別の猫の名前を呼ぶ声を流した後、モニターに写真を写して反応を調べたそうです、
うん、
すると名前と一致しない猫の写真を見せた時、一致する猫よりも長い時間注視、まあ、見ているという傾向があったそうで、うんうん、猫が共に生活する他の猫の名前を認識している結果がここで分かったということなんです。
はい、
この実験を行った研究員の方々は、驚きの結果だった、猫は人の会話を聞いていないように見えて実は聞いているんだと世間に伝えたいと話されているそうですよ。
うん、
これは足立さんがショートムービー撮られた、
はい、
にゃんちゃんがね、
はいはい、
猫にちょっと聞いてくれないかって言ってましたけど、
うんうんうん、はい、
聞いてたんだ ね、
そうね
っていうことになりますよ、うん、あの愚痴を聞いてくれてたってことになりますね。
そうですね、うん、多分僕のことをずっと上から見て、
強しって思ってたの、また来た、強しが来たぞと、
今日も来たって、
ね、
多分分かってたんですね。
だって顔と名前とね、
うん
うん、ねこんなことが分かるんですね。うん、
だから猫はねやっぱりあの、うん、なんていうか本当に人だって思うぐらいなその態度とか表情とか動きとかね、
うん、
あのしますからね。
犬よりも喜怒哀楽が激しいんじゃないかなって思いますよね。
なんかねすごくそのだから愛病家の人たちが、はい、その猫をずっとやっぱりめでてたりとか、うん、あとその例えばまあ、当然人間より寿命が短いんで、まあ、亡くしてしまったりとかした後もそのなんて言うんだろう、癒されたりとか し続けるっていうかね、はい、いなくなっちゃった子も大事だし、
うん、
新しく迎え入れた子も大事だしっていう、まあ、それは犬も同じかもしれないですけど、 猫をその愛してる皆さんってやっぱりもうなんか同化してくるんですよね。
あ、そうですね、
暮らしてるとね、
うん、
そういうところはあるのかもしれないです ね、
うん、だから本当3匹以上飼われてるお家もね、うん、たくさんあるでしょうし、私も YouTube とかで保護猫をたくさん飼っていらっしゃって保護して病院も連れて行って、病気をね抱えてる子たちはもうずっとちゃんとお家で見ますと、病気が治った子たちを里親さんを募集してもらっていただくとか、そういう活動をされている沖縄のミネパさんというね、YouTube、ミネパさんがやってらっしゃる、YouTube があるんですけど、それがねとってもいろいろこうやって保護して、こうやって病院に連れてって、で猫たちがこうどんどんどんどんこう変わっていく様とかが見れたりして、すごく癒しをもらいながら勉強してます。ねえ、そこも名前を全部こう変えて呼んでるから、みんな多分あ今あいつ呼ばれたとか、全然俺のこと呼んでくれないじゃんって思ったりしてるんだろうね。
なんかねツンデレじゃないですか猫って基本的に。
そうですね。
でなんか足元にこうすり寄ってきて、でこうなんか体をこう足にすりつけながらこう
来ます、ね、
周りを歩いたかと思って、でちょっとこうね撫でてあげようとするとスッとこう離れてったりとか、でいなくなっちゃったなと思うと遠くからこっち見てたりとかね、なんかあれはその僕正直猫ずっと怖くて嫌いだったんですけど、
あそうなんですか、
でも好かれちゃうんですよ、でだんだんそのこっちの気持ちが変わっていくのを自分でもなんか不思議に自覚していったことがあって、お前のこと俺嫌いなんだけどって最初はずっとそんな感じだったんですけど、どんどんどんどんなんかこうね遠ざけたくなくなってくるっていうかね、ああ不思議ですね。
不思議な生き物ですよね。やっぱりこう人の心を猫もね、犬も癒してくれるというか、本当に人間と同じで、いろんな考えを持って生活、してるだろうから、本当にその家族の一員としてね、迎えられる方がとっても多いっていうのも分かりますよね。さあ皆さんもこの驚きの結果いかがでしたでしょうか。今週の気になるニュース、猫は同居する猫の名前がわかるについてご紹介しました。名古屋のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャスト、エンディングのお時間です。
はい、
メッセージいただいているのでご紹介しますね。めぐころさんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは、ご無沙汰しています。先ほど久しぶりにガリレディ沙織さんワクチン接種3回目の配信を聞きました。沙織さんがリアルに体験された様子を聞いて本当に大変な日々でしたね。今は体調落ち着かれましたか。私は3回目の接種2ヶ月前に済ませたんですが、思ったよりもほとんど副反応がなかったのでお話を聞いてびっくりしました。めぐころさんは少し腕が痛かった程度ぐらいだったそうです。私の場合高熱で苦しむことがなかったのでよかったです。沙織さんの貴重なレポート聞けてよかったです。話してくださりありがとうございますと、はい、いただきました、ね、今はもう熱もほぼほぼ日によってですけど、本当ね、どうしてもこう波があったり、これがちょっと続いたりする時もあるみたいなので、3回目打たれる方は本当十分気をつけて、打っていただきたいと思いますけども、お見舞いの、メッセージなどもたくさん、スミさんやポンポさんなどからもいただいて、マコロンさんからもいただいてました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてツイッターでティモンさん、3回目のワクチン接種同じくダウンしてましたということでいただいてます。ティモンさん、もう回復されましたかね。きつかったですよね本当に。もしかすると私と同じように頭痛が残ったりとかもね、あるかもしれないので、お大事に、なさっていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。さあではエンディング恒例です。〇〇の時に聞きたいおすすめの一曲、今回のテーマは剛殿お願いします。
5月今日は10日
そうです、
ゴールデンウィークも明けて、
はい、
でようやくこうコロナの、ね、感染防止対策とかそういったものも徐々に変わってきている中で、ちょっとでも疲れが、ね、出てくる頃なので、
はい、
このテーマを選ばせていただきました。
はい、
5月病なんか寄せ付けないぞという強い気持ちにおすすめの一曲。
いいですね。
はい、ということで、今回は
もっとスムーズな進行お願いしていいですか。
わかりました。
私があのなんか言わないとついてきてくれないです。
わかりました。5
月病なんかに負けないぞとかね、寄せ付けないぞっていうよりもしっかりしてください、はい、いいですかね。まだ番組終わってないですよ。
そうですね、
はい、
原稿置いちゃいました。
本当に。
それでは発表していただきましょう。今週のテーマ、5月病なんか寄せ付けないぞという強い気持ちにおすすめの一曲、先行高田沙織、
ザ・ブルーハーツ、人に優しく。
はい
はい、このね、
うん、
5月病とかちょっとこう疲れが溜まってる時っていうのは、
はい、
ね、
うん、
人に優しくなれない時なんですよ、
はい、
なのでこういう時こそ、うん、他人に優しくできる心の強さと余裕を持ちたいなと思って選曲しました、
はい、
あとね、
うん、
頑張れってやっぱり言ってくれるから、
うんうんうん、そう、
そうそうそうそうね、はい、マイクロフォンから頑張れって言ってくれるんで、
はいはい、
それが、
うん、
こう疲れてる時とか、うん、ちょっと自分がシュンってした時にこの曲聴くと頑張れるなっていう感じです。強い気持ちにさせてくれる、
はい、
私おすすめの一曲です。さあでは高校行きますよ、はい、
うん、
5月病なんか寄せ付けないぞという強い気持ちにおすすめの一曲、高校足立剛、
スキッピンストーンズ、ボディーズ。
はい、
はい、ボディーズ、なんかね、もういろんなことをくよくよ考えたりとか、うん、あと難しいことを考えたりとかしなくていいぞっていう感じになりません、
はい、うん、
ボディーズの音楽って、
あ
のロイさんの独特 の、
はいはい、
あの歌い方とか、
うん、
あとあのバンドのね、
うん、
あのモッズファッションで、
はい、
こうなんかちょっとこう暴れてる感じとか、
はいはいはいはい、
結構好きで、その中でもこの曲ってあの ABC とかドレミとかっていうのが歌詞の中で頭出てくるんですけど、うん、もうあの楽しくやろうぜっていう感じの、
うん、
あんまり深みのないあの内容なんですけれども、これがねこのぐらいの時にね、あの聞くとなんかもう関係ねえやつ。いいじゃんもうみたいな感じになれるっていう、うん、そんな感じです。
はい、
はい、
ぜひ皆さん、私たちが選曲した楽曲は Spotify のガリレディレコメンド4番、
はい、
まだ4番ですね。
そうですそうです、うん、まだ、
はいはい、4でぜひチェックしていただきたいと思います、
はい、
さあそして今週金曜日のガリレディビギンズ、
はい、
2014年3月4日配信のエピソード11、
はい、
タイトルは酒は飲んでも飲まれるな序の口。またすごいタイトルがついてますが、
なんだかんだでお酒の話結構多いんですよね、ファーストシーズンはね。
あ、そうですね、
あれ夜にあの TV が終わった後に
収録を、はい、生放送の後でしたからね、うん、で
しかもまあ夜9時とか、うん、そのくらいの時間に収録だったので、
そうそうそうそう、9時10時、
うん、ですよね、
そうですね、
収録終わったら飲みに行くっていうコースだったから、うん、
はい、
なおさらこうね酒の話が多いっていうのもあります。
そうですね。はい、ガーリーレディオ TV で当時、
はい、
直前まで生放送してた時に、はい、うんうん、スキー あのジャンプのレジェンド葛西選手の絵を描いて、うんうん、そう絵描いてたんですよね、
はい、描いてましたね、
すごいですよね、はい、テレビで絵描くって、ね、なかなかあの絵を描いてた、すごいですけど、でもあの
翔子お姉さんの先を言ってましたからね、
うん、まあまあそうですけどね、
うん、
うん、まあ、
あれに近いものがありましたね。
いやでも自分のね、
はい、
下手くそさに落ち込みながらスタートしたのがこの酒は飲んでも飲まれるな序の口編でございます、
うん、はい、
ぜひこちらも今とはまた違った雰囲気で、
うん、
はい、聞いていただくことができますので、
はい、
はい、よろしかったら合わせてチェックしてください。 さあ今週もですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。トークテーママシーン月に1回、はい、やっていきますので、ね、またよかったらスタッフさんが考えた質問をね、2人でのらりくらりとかわしながら話してまいります。こちらも毎月1回のお楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
ディレクターの足立でした。
そして私、甲田沙織でした。来週もお楽しみに。